帝国に出版のドラが鳴る。それに太い汽笛と蛍の光。それらを船室の座席で忘れぬように耳をそば立てて聞く。老婦人は通路を隔てた窓際にいて、吹雪がはためく海に見入ったまま動かない。海峡の向こうの港まで4時間足らずの航海である。初めの1時間余りは湾のうち、それからは外海へ出て、潮流の急な海峡に差し掛かるのは出航してからおよそ2時間後と思えばいい。潜伏を叩く波音が高まり、船がひっきりなしに胴振りをしてきしむようになれば、そろそろ海峡の中ほどである。先に席を立ったのは老婦人の方であった。紙筒を目立たぬように脇の下から縦にして、そっと船室を出ていった。それが濡れた窓ガラスに映るのを見て、彼は浮かしかけていた腰を落ち着けた。外はもうすっかり闇で、風は相変わらず強そうだが、幸い雪は小降りになっている。老婦人はなかなか戻ってこない。さっさと用を済ませて、船内の暖かいレストランでお茶でも飲んでいるんだろうか。しびれを切らして寒さしのぎの身支度にかかると、隣の中年男が目を覚まして、もう海峡を渡りきったのか、と驚いたように窓をこすった。照明を落としたデッキは無人で、刺すような風ばかりが吹き抜けていた。濡れたホローのところどころが窓から漏れる明かりで氷の飛び石のように光っていた。そこをよろけながら船尾へ回る。船尾から細くて急な階段をもう一つ登ると、最上階の狭いデッキで、巨大な煙突のすぐそばに彼のいつもの船べりがある。その最後の階段を登りかけると、思いがけなく上から降りようとして戸惑っている人のブーツが鈍く光って見えた。彼は後戻りして下から、どうぞと声をかけた。ブーツがゆっくり一段一段踏みしめながら降りてくる。ベルトのついた黄土色の街灯、銀髪が風に吹き乱れている。老婦人は手ぶらになっていて、その顔には重荷を下ろした人の安らぎが見えた。彼がそこに立っているのを見ても驚かなかった。お先に。老婦人の眼差しには道連れを見るような親しみが感じられた。彼は無言で会釈してすれ違うと、老婦人がふらふらと船室への入り口にたどり着くのを見届けてから、階段の上り口にもたれて花の包み紙を剥いた。